というところで、
はい、
じゃあもう早速始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ番組紹介いきます。
はい。
カルトミステリー調査班 OMR は班長 N、ヨッシー調査員、矢野ちゃん調査員の3人がオカルト、隠されたものをテーマに怪談、都市伝説、陰謀、日常のちょっと不思議な話から時事ネタまでゆるく雑談形式でお話しする番組です。そしたらルポ8、班長 N からいきます。はいはい。でまあ、簡単に調べただけでもう予防線張りまくって始めるんですけどもうかなりこれは有名な話でもうオカルト好きならもう誰、はい、結構みんな知ってるので、うん、今更感が強いものなので、
はい、
こうもう別に大した話では大したというかもう知ってる人にはお耳汚しになると思うんですけど、
めっちゃ予防線張りますね
予防線をもう30、40に張って始めますが、題名としては、MK ウルトラ作戦って知ってますか、はい、アメリカの、
はい、
MK ウルトラ計画ですね。
ウルトラ計画、はい、
はい、アメリカの、まあ、よく語られる陰謀論の一つなんですけど、うん、はい、聞いたことあります？調査員のお二人は。
もう、
題名だけ？
ああ、ですよね。
あります。
で、これは、まあ、結構私が好きなものなんですけど、この MK ウルトラ計画とか MK ウルトラ作戦というふうに呼ばれるものなんですけど、
はい、
アメリカで極秘裏に、まあ、行われた洗脳実験のコードネームです。うん、で、これで、これが何が特殊かっていうと、この MK ウルトラ作戦は、もともとずっと陰謀論者というか、陰謀が好きな人の間で、はい、まことしやかに陰謀として語られてたものなんですね、うん、ずっと。けど、うん、これが実は全然陰謀じゃなくて、本当にやってたっていうのが出てきて、うん、今まで陰謀だったって思われたものが、うん、実は全然ガチだったっていうのが明るみになったものの一つなんです、はい、これが MK ウルトラ作戦というもので、うんうんうんうん、でこれはまず初めにそのまあ前身となるまあ統合諜報対象部っていうのがアメリカに1945年に設立したものがあるんですが、そこで行われた作戦にペーパークリップ作戦っていうものがあります、うん、でこれも多分ヨッシーさんは知ってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、概要を説明すると、まあ、はい、第二次世界大戦でナチスドイツっていうところがあったんですけど、そこではまあいろいろなマインドコントロール実験とか、まあ、要は人体実験っていうのが結構行われてたっていう、うん、まあ一応事実としてされてることがあって、
はい、
ドイツにはまあ優秀な科学者たちがいっぱいいました。で、戦後その人たちをアメリカに極秘裏に連れてくる。で、アメリカの研究に従事させようでしたのがペーパークリップ作戦。
ん
それで連れてきて、でアメリカの中で例えばその当時行われた洗脳実験とかを引き続きその研究者にやってもらうっていう。でその中には NASA の確か何だったかな、ロケットとかの有名な科学者、ドイツのもそのペーパークリップ作戦で連れてこられたその一人としてあります。
ん
で、まあ、この洗脳っていうのはまあどういうふうに行われてたかっていうと、まあ、今でいう LSD っていうまあ薬物ですねを投与して、はい、要はなぜ投与するかっていうと自白剤として機能させるために、うん、要は他国冷戦時代なんで1965年とか、うん、アメリカ米ソの冷戦ですねのスパイの尋問とかに利用できないかっていうので、LSD ですねを用いて、うんうん、大量に投与して自白を引き出せないかとかいろいろな実験が行われてたっていう。現在でも、まあ、全部は明らかになってないんですけど、例えば LSD の実験を被験者、一般の被験者に秘密で何を投与してるのかも言わず合意なくそういう大掛かりな実験を行ってたっていうことももう明るみになってる、うんうんうんし、例えば77日間連続で LSD を投与するとかっていうものもやられてたり、例えば売春とかそういう人を用いて LSD を投与したりとかして自白を強要するっていうようなものに使ったりっていうのがここまでは実際として行われてたものです。なんでこれはずっとこういうことが行われてるんじゃないかっていう陰謀論として話されてたんですけど、確かこれは確かアメリカの方で文章が発見されて、
うん、
本当にやってたっていうことが、まあ、ほとんどもう認識されたというようなものです、
うん、自白をさせるための実験なんですか？
とか洗脳ですね、うん、 とか、まあ、いろいろもう50何個も実験を、うん、こう非人道的な実験ですね、人体実験と呼ばれるものを、うん、こうその被験者に同意なく勝手に行ってたっていう事実があるっていうことなんです、うんうん、
なるほど。目的は何なんですかね、その人体実験をして。
多分この時は米ソの冷戦っていうの、米ソの冷戦が続いてて、もう双方にスパイを送り込むような時代なんで、はい、そのスパイをこう LSD とかで、はい、尋問、捕まえた尋問して自白を引き出すっていうのに使ったりだとか、まあ他いろいろ人体実験をして、まあ、洗脳とかするっていうのに使うっていうの、いうのでやられてたじゃないかなというふうに考えられてるっていうことですね。
ああ、なるほど。
それで、ここで書いた MK ウルトラ計画と、はい、ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライって書いたんですけど、はい、ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライって分かりますか？
はい。
何？
分かんないですね。
あ、分かんないですか？あの、JD ・サリンジャー、うん、ライ麦畑で捕まえてっていう有名な小説。
はい。
分かりますか？
分かりますね。はい。
多分、青春時代に読むような。
うん、
話なんですけど、もう多分発売してから JD サリンジャーがのライム畑で捕まえてが刊行されてから、うん、多分もう6000万部くらい世界で売れてる、めちゃめちゃ売れてる本なんですけど、うんうん、はい、この MK ウルトラ作戦とこのライム畑で捕まえてっていうのが、まあ、若干関連があるんじゃないかっていう都市伝説があります。それがどういうものかっていうのを、まあ、今からちょっとお話ししていきますね。で、はい、まあ、過去にいろいろ有名な方が暗殺されるというか殺されるっていう事件が、まあ、うん、結構ありますよね。例えばジョン・レノンは、
うんうん、
チャップマンに、まあ、殺されたというふうにされてて、ケネディですね、ケネディはオズワルドにこう、まあ、殺されたと、暗殺されたというふうにされてますね。それで、
そうなんですか、そうなんだ、
そうそうそう、ジョン・レノンは、チャップマンっていう人に、
あ、チャップリンに聞こえた、
チャップマンです、
ごめんなさい、チャップマン
で、チャップマンはその殺した時に警察が来るまで、うん、その座って JD サリンジャーの苗木畑で捕まえてを読んでたらしいですね。で、オズワルド、ケネディを暗殺したオズワルド、はい、あ、暗殺したと言われている、うん、これは多分、はいはい、小説あると思うんで、もう書棚にこのライ麦畑で捕まえてがあったらしいです、
うん、
で、あのロナルド・レーガンを狙撃したジョン・ヒンクリー・ジュニアっていう人がいるんですけど、はい、この人も部屋に4冊の本があったらしいんですけど、その1冊がキャッチャー・イン・ザ・ライだったそうで、
はい、へ
ー、でロバート・ケネディ、先ほどのケネディの、うん、弟かな、お兄さんかな、うん、まあ、どっちかなんですけど、うん、この方も、はい、サーハン、ペシャラ・サーハンっていう方に、うん、暗殺されたということになってるんですけど、この方も、うん、キャッチャー・イン・ザ・ライを持ってたらしいんですね。なんで、こう、いろいろな殺人者というか、がキャッチャー・イン・ザ・ライを持ってるっていう事実が、実はあって、
うん、
で、先ほどの、ね、MK ウルトラ、作戦の中で一応洗脳っていうのもありました。で、はい、まあ、どのように洗脳したかはちょっと全然わかんないんですけど、
はい、
このまあいろいろ洗脳する中で、このキャッチャー・イン・ザ・ライ、こうなんか洗脳すると、うん、なんて言えばいいんですかね、こう自分の人格がもうなくなって、もう一つの人格っていうのができるぐらいまでこうなんかもう強い洗脳をするらしいんですね、うんうん。それで、そのもう一つの人格にこう、はい、暗殺のトレーニング、うん、ここで MK ウルトラとか暗殺者のスイーパーっていうらしいんですけど、トレーニングさせてガチガチの暗殺者に仕立てるそうなんですね、
うん、
それでその人格が変わるきっかけ、トリガーですね、
うん、
に JD サリンジャーのキャッチャー・イン・ザ・ライが使われたんじゃないかっていうふうに、ん、その陰謀界隈では言われてる、そうで、でそもそもそのサリンジャーで第二次大戦中、はい、まあ、軍役してるんですけど、はい、そのナチスの兵士とかの尋問の担当だったんじゃないかっていう噂、
う
ん、あくまでも噂な
んかあって、はいはいはい、
でそもそもキャッチャー・イン・ザ・ライって呼んだことありますか、
やないですね。
ない。
僕もない、うん、ないんですけど、なんか、
はい、
まあ、一人の青年が、なんか、いろいろやって、結局最後は失敗して精神病院に入るみたいな、簡単に言うとその話らしいんですけど、なんか、そこまでヒットするような内容でも、まあ、これはもう分かれるんですけど、うん、もうこれがもうなんか人生のバイブルみたいな人ももちろんいるだろうし、
うんうんうん、
人生の教訓みたいのが詰まってるっていう名著なんだとは思うんですけど、うん、もう、かれこれ6000万部売れてるんですよ。なんで、
うん、
こんなに売れる小説なのっていう疑問もある。で、そこでこう目につくのが、こういう、要はアメリカとかにおいて、こういうふうに洗脳されてる人っていうのが、まあ、ある一定数いて、でこのどこでも手に入るサリンジャーを読んだら、
はい、
こうトリガーが入って、
うん、
暗殺者の人格に変わる、
うん、
で、
うんうん
うん、その CIA とかの命令を実行するそのスイーパーに変わるっていうような都市伝説がある。あ、だから、うん、その JD サリンジャーのやつはもうどこにでも手に入るようにこう、はい、めちゃめちゃ売るように仕向けられるっていうような話があります。
なるほど。あ、
でここからもう一つ話があって、はいはい、この JD サリンジャーのキャッチャーインザライの中には、はい、フリーメイソンのメッセージも結構隠されてる
らしくて、
まあ、都市伝説界隈では有名なフリーメイソンですが、まず主人公はなんか秘密クラブに入ってて、28日間エジプトの太陽神にかかるこの勉強をさせられるらしいんですけど、されられるっていう場面があるらしいんですが、
はい、
そこの、でフリーメイソンにも28日間エジプトの勉強を してなんか商談こう段位が上がるみたいなのがあるらしくて、うん、そこをなんか示唆してるんじゃないかっていう、はい、であとなんか、
うん、
フリーメイソンに目隠しの儀式っていうのがあって、目を隠したままこの先輩というか上位の人にこう手を引かれるっていう儀式があるんですけど、うん、はい、このキャッチャーインザラインの中にも帽子で目を隠して先輩に手を引かれて連れてかれるというか、その引かれるっていう場面が あるらしいです。で、あとそのキャッチャーインザラインの中にアルバート・パイクっていう名前が何の脈略もなく登場するらしくて、
うん、
でそのアルバート・パイクって19世紀のフリーメイソンのトップで、KKK のトップだったらしい。で暗殺者が、このキャッチャーインザラインをこの捕まるときに読んでたり家にあったりするっていうのは、はい、要はキャッチャーインザライを持って、うん、例えば殺された人には、はい、この要はタブーに触るなっていうメッセージ、キャッチャーインザライが見つかるっていうことは、
うん、
お前はタブーに触ったんだから、うん、他のやつら分かってるよなっていうメッセージのためにキャッチャーインザライを持ってる、うん、なんでトリガーかつ分かる人にだけ分かるメッセージ、
うん、
あ
というふうに使われてるんじゃないかっていう、こう陰謀論、あくまで陰謀論ですね、
うん、
があります。
まさに信じる信じないはってやつですね。
そうですね、完全に信じる信じないはで、
はい、
そもそもキャッチャーインザライって、
はい、
その歌があるんですけど、それって多分、うん、日本語訳が、ライ麦畑で捕まえてなんですけど、本当はライ組畑で捕まえるらしいんですね、はい、なんでなんか主人公は間違えてるらしくて、
はい、
でかそれも中で言及してるらしいんですけど、うん、でなんかそれもまあ一種のメッセージなんじゃないかっていう風に言われてて、
うん、
でドリフあるじゃないですか、日本のドリフターズ、
はいはいはい、
これもなんかの YouTube で聞いたんですけど、なんで完全に本当受け入れなんですが、はい、ドリフも確かキャッチャーインザライの曲を歌ってるから、はい、ドリフもフリーメイソン説っていうのがあるらしい。これは多分完全にギャグだと思うんですけど。っていうことで、この MK ウルトラ計画とキャッチャーインザライの関係というか、キャッチャーインザライがトリガーになって洗脳された人がこう暗殺者、スイーパーに早変わりするっていう都市伝説、完全な都市伝説ですね、があるという噂でした。で、ちょっと考察なんですけど、
はい、
まずこの MK ウルトラ作戦っていうのは本当にやってたっていう事実がもう公表されてるので、
はい、
1975年にアメリカ連邦議会においてもう公開された結構周知の事実みたいなところがあって、
う
ん、さっきからも言ってるんですけど、
はい、
今までこう嘘というか完全に陰謀論だったのが明るみに出て本当になったっていう、こう稀な事例というかなんですけど、うんうん、このキャッチャーインザライ についてはまあ後付けなのかなっていう。でチャップマンがジョン・レノンをまあ殺害した時にキャッチャー・イン・ザ・ライを持ってて、その後結構真似する人がいたらしいっていう、真似するって言ってもひどい話ではあるんですけど、
はいはい、
その時に持ってるっていうキャッチャー・イン・ザ・ライをっていうのがあって、
うん、
だからあとめちゃめちゃ売れてるし、まあ、持ってても不思議じゃないよね、
うんうんうんうん、
6000万も売れてるんで、ね、持ってても不思議じゃ全然ないし、はい、トリガーとしても不安定すぎるだろうっていう
そうですね、
もっと他にいい方法あるだろうっていう感じがするので、うん、これはまああくまでもこう結構都市伝説よりの話なのかなっていう感じですね、うんうんう
ん、なんかあれですよね、あの翻訳されてる言語の違いとかでもなんかね、
そうそうそう
そう、あれそうですよね、なんかね、うん、
なんでちょっと面白いなと思って取り上げました。
面白い。いや、あのそこまで知らなかったですね。ウルトラ、あの MK ウルトラ計画はとかね、はなんとなく概要ぐらいはしてますけど、あ、そういうのがあったんですね。
そうそうそうそう。
読んでみます。ライムゲイ畑。
結構なんか、うん、なんていうんですかね、こう、
うん、
あまりいい話じゃない。
うんうんう
ん、なんかいろいろな人生経験を失敗とか、はい、なんていうんですかね、で結局最後は精神病院に入ってって終わりらしいんで、うんうん、あんまりハッピーな話ではないみたいですね。僕も読んだことはないんですけど、うんうん、それがなんか6000万部も売れるっていうのにちょっと違和感は確かにあるっていう、
うん、確かに、ね、そうですね。でもとにかくどうなんだろう。でもなんかあのいいですね、その都市伝説だったものが本当だったっていうのは、はい、この世に出てる都市伝説系がもしかしたら本当なのかもしれないっていう、こうちょっとワクワクにつながって、
そうですよね、
いいですよね、
うん、MK ウルトラは本当に多分昔から結構アメリカの方では言われたのが明るみになって、はい、ああこれマジだったんだってなったやつのこう稀な例ですよね多分。なので確かになんか陰謀と言われてるものも、はい、実はその中には真実があるのかも。
ね、
いやー、うん、そうですね。そうですね。
今だったら多分 Q、うん、アノンとか、
はいはいはいはい、
が多分そこら辺。
何ですか Q アノン？
あの大統領の。
はい。アメリカにこう Q っていう、突然アメリカにその2ちゃん、はい、日本でいう2ちゃんみたいな掲示板で8ちゃんっていうのが
あるんですけど。8ちゃんがあるんだ。はい。うん、
で、あ同じひろゆきさんが確か今管理に。
そうなんですか。
なんかに変わって。双葉チャンネルになってとかなんかいろいろ経緯があるんですけど、うん
うん、
そこから発生したネットのミームみたいな感じで Q っていう人が現れて、
はい、
で簡単に言うとこのアメリカにはディープステイトっていう影の政府があって、うんうんうん、でトランプはそことこうその体制を変えるために戦ってるっていうような、こうそのディープステイトと戦うトランプとそれを支援する Q みたいな形の二項対立を作るような都市伝説ですね、
うんうんうん、
簡単に言うと陰謀論と言えばいいか
なるほど、うん、
これも若干事実を帯びながら嘘も混じりながらっていう感じですね、う
ん、
なんでもしかしたら
事実も含まれてるんですか。
事実も含まれてます Q の中には。あのジェフリー・エプスタインだったかなっていう、
はいはいはい、
の逮捕された、
はい人が
いるんですけど、
はいは
い、あれも確か旧絡みだったはず で、はい、であそこら辺までは事実も混じってて、
はい、
っていうのがいろいろあって、そこら辺も調べてまた報告したいなと思ってるんです。
あ、そうですね、はい、面白そう。その辺
いいですね。いやこのね、あの真実かどうかわからないっていうのがまたね、
うんうんうん
うん、そうですね。なんで
よね、
これとしてはこのMK ウルトラと、キャッチャーインザライについては、はい、まあ、MK ウルトラまでは本当でキャッチャーインザライからはまあ作り物だろうなという考察ですね。やはり。
なるほど。
いいっすね。
なんか映画みたい、映画みたいじゃないですか。本読んでスイッチ入るみたいな。
で
これ映画の設定でありそう。
かなり映画に使われてます。
実は。あ、そうなんですか。
この、はい、題材は。
へぇ。
確かそうですよね、映画なんか普通に検索するだけで出てきますもんね、
はい、出てきますね、はい、しサリンジャーではないけど何かでこう変わってそのエリートになるとかっていうのも映画でよく使われてますし、例えば、
うんうん、
最近で言うとあれも、名前パッと出てこないですけど、 あ、ボーンアイデンティティ、
うん、
ボーンシリーズも、
マトデーモンだ、
多分 MK ウルトラが元なんじゃないかなっていう感じがしますね。
はい、あれもそうですよね。なんか暗殺者のなんかあれですもんね。
はい、確か記憶はないけど、はい、うん。なんかめちゃめちゃ強いみたいな話なんで、うんうんうん、ちょっと近い部分はあるかなっていう気はしますね。はい。じゃあ、調査報告は以上となります。は
い。
は
い、ありがとうございます。
じゃあ、本日の会議はここまでということで、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。